じゃあ2章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。主の御言葉を待ち望みます。感謝いたします。イエス様が教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。
ダビデが一番大切なものを自分の子供にそれを残しました。二節。
私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。
じゃあこのモーセがヨシュアに、こう残した言葉と同じような言葉するんですね。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しと守って主の道を歩まなければならない。そのことをあなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。じゃあ4節。
そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。
じゃあこの律法、モーセの律法を守り、書かれている通りに、全てを守りなさい。そうすればあなたは繁栄する。守る方法は何か。心ですよ、心。4節。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださる。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くし、これは申命記6章に書いてあるものですね。誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王者から人が立たない。だからこの心を尽くし精神を尽くし全てを尽くしなさい。心が重要よね。心を尽くし精神を尽くし、あなたの神主を愛しなさい、ね、愛することがモーセの律法を守り行うこと。またレビ記書に書いてあるように、あなたの隣をあなた自身のように愛せよということ。だから結局モーセの律法は何を教えているかというと、神様を愛しなさい、うん、心を尽くして精神を尽くし全てを尽くして主を愛しなさいということです。だからこの主の戒めを守る方法は、主を心を尽くし精神を尽くし力を尽くして主を愛すること。そうすれば主がダビデに約束されたことを主が全部成し遂げる。ダビデに何を約束されたんですか。これはイエス・キリストですね。イエス・キリストを約束しました。第二サムエル記ですね。サムエル記7章、ダビデとの約束、それをダビデが7章にこのように言ってるんです。7章第2サムエル7章13節からね。
彼は私の名のために一つの家を建て、 私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる、
うん、このとこしえまで固く立てる、これはイエス様よ。イエス様ね、日風が満ちると、中二節はね、あなたの日風が満ちて、まあそのようにあなたはもう帰るんだ、その後これは永遠に常しえにその家を建てる方が来られる、常しえの家です、常しえの王者です。14節、
私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私が人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる、
うん、だからイエス様が罪を犯すはずがないんだけど、罪となられたんですね。全人類の罪を背負って、それで鞭打たれ、釘で打たれました。この十字架の意味の、この14節はね、まあこのような約束、そしてダビデ系ですね、ユダヤの王です。王に対しても忠告です。
しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない、
うん、じゃあこのように神様がソロモンに対しても約束してくださるし、そのソロモンの一個、ずっとユダヤ人の王、ユダという王国に建てられる人間の王たちも主が約束しておられました。だから、主を愛することが重要ね。主を愛すること、だから私たちはね、祈りのポイントはね、もちろん何か求めることも重要よ、ね、けど第一番目求めなければならないことは主を愛することよ。主もそれを聞きたいのよ。私があなたを愛したように、どのように愛したんですか、ね、十字架で身代わりになって死んでください。その愛を私たちが答える、これは愛の告白ですよね。私たちもね、主はあなたを愛します、これを皆さん異言をしながらもね、この告白をずっとやってくださいね。主はあなたを愛します。また2番目告白するものは、主よあなたに感謝します、私の代わりに死んでくださった方に感謝する、それで私の罪が許された、呪いから解放された、もういろいろあるね。またこの十字架の愛、十字架に感謝する、だから全てに感謝せよ、いいことも悪いことも全部プラスになる、十字架になる、イエス・キリストによって全てが益となる、神を愛する者、ご計画によって召された者、全て神様が働いて益にしてください。だから感謝するよ、マイナスも感謝、全部感謝。またこの御子さえも惜しまずに与えられた方に、瞬間瞬間委ねるね、委ねる、委ねます、委ねます、頼ります、頼ります、これね、とってもいいことです。だから私たちが異言もとても大切よ。異言は霊の祈りだから、異言をしながらね、この私の心が実を結ぶように、異言をすると心には実が結ばないと、そしたらどうすればいいか、霊で祈り、心で祈るんだと。心でどのように祈るかというとね、主よあなたを愛します、これが律法を守ることよ。律法は私たちに 罪を教えるからね、罪が許されるんでしょ。だから主の愛がわかる。ダビデもいっぱい罪を犯しました。だから許されてね、主を愛すること、それで律法を守り行いました。だから心尽くし、精神を尽くし、力尽くして主を愛しなす。このソロモンにこの第一番目言ったのがこれですよ、これ。五節。
またあなたはセレヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの二人の将軍ネルの子アブネルとエテルの子アマサにしたことを知っている。彼らを虐殺し、平和の時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。
このヨアブの罪は殺人の罪よ、ね、何の罪もない。そしてダビデが和解して、この国をね、和解の国に作ろうと、それで敵であったその将軍たちをね、自分と和解して仲良く行こうとすること、それを妨害したんですね。まだアブシャロムもよくしてくれと言ったのに、それアブシャロムを殺してしまったりね、これはもう明らかに殺人の罪だから、これを持っていったらもう殺人の罪プラス反逆でしたね。アドナイというものにそそのかしてね、あなたが王になってくれということですね。だからこの者は殺人と反逆の罪を犯して、もう悪いこの種ですよ、種。これを残しては国が平安にならない。まだそれに加担したアドニアという祭司長がいるんですけどね、21節。
彼女は言った、シュネム人の女アビジャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。
このアドニアじゃなくて、大祭司がいるんですよね、大祭司。まあその人は遠いところ自分の故郷に戻すんですね。26節だ。
それから王は祭司エブヤタルに言った、アナトテの自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。
エブヤタルですね。エブヤタル、祭司エブヤタルにはこの人がアドニアの方に加担して反逆を起こしたんですね。その祭司は殺さなかった、まあ、自分の故郷に帰らせたんです。まだ40節。
シムイはすぐロバに鞍をつけ、奴隷たちを探しにガデのアキシュのところへ行った。シムイは行って奴隷たちをガデから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。
だからこのシムイというものは旅でもその人を言ってるんですけど、私は殺さないと約束したと言ってた人ですね。旅でが亡命する時、アブシャロムから逃げる時に、もう呪いをかけたね、呪い。けどダビデは彼を残したんです。まあサウルの一族ですよね、親族です。これをソロモンは固く連金ですかね、監禁 固くに一歩も出ないようにそのような命令をするんですけど、この人は反逆の思いを持ってるからね、ソロモンの命令を背いていったんです。それでこの人は処分されるんです。それでアドニアですね、アドニアはどうしてこのようになるかというと、22節、
ソロモン王は母に答えていった。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか？彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか？彼のためにも、祭司エブヤタルやゼルヤの子ヨアブのためにも、
うん、じゃあこのことが、このアドニアが死ぬ理由です。このスネブの女、このアビサックですね、アビサック、ダビデをこうずっと、最後までね、ケアをした女性ですね。その女性はとても美しかったと言ってるんで、その人を要求したんですね。だからダビデと同じようなレベルのことを、自分が持ちたいと、ダビデをこうケアした、最後をケアした人、自分が要求すると彼が何か残るんでしょうね。こういったことをソロモンが怒ってるんですね、自分の母に。それで彼も処分されるんです。殺さなければな、死ななければな。24節、
私の父ダビデの王座につかせて私を固く立て、お約束通りに王朝を建ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません、
うん、じゃあこのようにして終わります。24章に行きましょう。マタイの24章。1節からよ。
イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。
イスラエルといったらね、神殿がイスラエルのシンボルですよね、だからこの神殿が壊れるという予言をされました。神殿を壊しなさい、私が3日で建てる。だからもうすでにダビデに約束されたこの一つの家を建てるということはイエス様ご自身ですよ。しかしイエス様を信じなかった彼らは神殿にこうね、中心に動いていたね。それでそれが壊れる、ね、石の上石が残らない。そのようにローマの人々が AD70 年に来て、この神殿をヘロデがね、ユダヤ人たちの心を買うために神殿を美しく作った。それで金のあれをね、ちゃんとこう貿易のところにもつけてピッカピッカピッカピッカするようにした。それを火をつけるからね、この金が溶けてこう隅々に入っていったんです。その金取るためにローマの兵士たちがそれを全部ひっくり返った。だからこの予言が成就されました。それでイエス様がまた再び来られる時の前兆に対して再臨ですね、再臨のことも弟子たちに言われたんですね。私が再び帰ってくると。 その時の前兆は何でしょうということですね。4節。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい、うん、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう、うん、
この惑わす、それで気をつけなさい、白い馬に乗ってる、不意語、第一の不意語を説いた時、白い馬が現れるんですね。そこに座っている者が弓を持って、また勝そうと勝そうとする、人を騙している、そのことを意味するんです。だから黙示録の順番とすごく同じですよね。だから2番目の馬は、赤い馬ですね。黙示録6章3節4節なんですけど、これは戦争のことが書いてある。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。気をつけて慌てないようにしなさい。これらの必ず起こることです。しかし終わりが来たのではない、だから戦争で終わるんではないということね。また7節を見るとね、あの飢饉というものが来るんですよ。黒い馬、黙示録6章5節6節なんですけどね、黒い馬が出てくる。飢饉という7節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、ほぼに飢饉と地震というね、飢饉地震、黒い馬を意味する。しかしこのそのようなことはみんな海の苦しみの始めなの。海の苦しみ、これがこの青ざめたもの、その馬が出てくるんですけどね、その海の苦しみの後で死というものが、死とハデスがついてくると。9節。
その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。
そうやってこの封印を解いた時に殉教者が出るんですね。いつまででしょう、祈りを聞かれない。じゃああなた方のように殉教の人たちが満ちるまでということよね。だから皆さん、殉教というものは主の再臨の前兆よ、前兆。この東方の博士たちが星を見ながら進んでいったんですね。それで星に導かれて、この上もない喜びとしたね。だから殉教というものは星よ、星、前兆、イエス様が言われた前兆なの。だからこの上もない喜びと思った。東方の博士たちがね、そのように言っている。だから主にあって死んだ者は幸いである。黙示録14章、今から主にあって死んだ人は幸いだと。幸いということね、幸い。まあ、マタイの福音書5章ではね、踊りなさい、踊り、喜びなさい、だから東方の博士たちがヘロデ宮殿から出ると、まだ、星が導くのに、宮殿にはなかった。そしたらどこにある、星が導く、星はね、私たちがこの黙示録に記録された通りになっていくことを教えるんですよ。そしたらそれを、この御言葉を信じる人々は喜ぶよ、喜ぶ。十節。
またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。
だから 理性預言者たちはね、知識で人を惑わすね、うん、ベテレムに生まれるということは分かっても行ってはならないと自分たちは行かないのよ、うん、ヘロデの川に立つよ。ヘロデの川、反キリストの川に立つ。不法がはびこってる、うん、この中二節、不法がはびこる、多くの人々の愛が冷たくなる。だから週末に私たちが打ち勝つ力は、モーセの律法と、また愛ですね。愛、愛を保つこと、主を愛すること、愛が忍耐を生み出します。信仰を与えるし、東方の博士が、ね、2年近くずっと星を見て危険、もうあらゆる苦難苦しみを通ってきたんですね。しかし自分たちが目的した、思った、想像した、イエルサレムの首都ヘロデ宮殿には何もない。そして全部その反キリストの川に立ってる、じゃあ失望するんでしょうか。まあね、そうじゃないのよね。この世が私たちを苦しめてもまだ星があるのよ。ああ、これがこの順番でなっていくんだということね。それで私たちがすること、最後まですることは13節、しかし最後まで耐え忍ぶのは救われます、ね、愛は忍耐よ、寛容、忍耐。だから私たちがその愛をどこからもらうかというと、十字架の愛からもらう。さっきも言ったように、心尽くし、精神を尽くし、力尽くして主を愛しなさい、うん、主の愛が力よ、忍耐の力よ。まあいろいろ起こるんでしょうけど、忍耐が生じる。それで自分が愛する方を述べ伝えるね。14節、この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。これが終わりのスケジュールよね、まあ、ユダヤにいる人たちは逃げなさいとか、ここにあと書いてあるけど、まあとにかく、あ、ちょっと興奮残ってる。じゃあ中高節見ましょうね。
それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、
うん、これも一つのサインですよ、ね、第三神殿に、もう神殿は完成されてるよね。イエス・キリストが神殿です。しかし彼らはまた第三神殿を作って、もう空城だらけにする、宗教を統合しようとする理由は第三神殿にあるのよ。イスラム、またカトリック、全部ちゃんぽんですよ、ちゃんぽん、その中で3年半は静かに、あのユダヤ人の生贄を捧げるように許すけど、あと3年半は自分が神だと立ちますよ。これが荒らす忌むべきものと言う。これはダニエルが予言したことですね。16節、
その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、
じゃあこれをまあ、AD70 年に、ローマ軍がイスラエルを包囲した時、エルサレムを包囲した時に、クリスチャンたちはこの御言葉を握って逃げました、まあ、うちの教会にもその子孫が一人来てたんですね、ダニエルかな、その名前は、名前を忘れたけど、でそこで残されてた人、 でこの御言葉通りを従順して、だから、エセネ派、サドカイ派、バリサイ派とかがクリスチャンを憎んだ理由もそれですね。自分たちはその中にいて殺されたんですけどね、この歴史家ユセビスという人はね、この中でクリスチャンたちは全部生き残ったと、全部逃げたということが書いてある。じゃあ21節、
その時には世の始めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。
ひどい苦難だとね。22節、
もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます、
選ばれた人々のために、私たちは御怒り、坂、八の審判ですね。黙示録十五章十六章にある御怒りには入れない。イエス様がその前に雲に乗って来られ、私たちは敬虔します。だから苦しみ、患難、殺される殉教、ここまでは行くよ。もう聖書に記録されている通り、殉教が皆さん御怒りではないんです。この御怒りというものは、この地上にこのサタンの地獄が展開することが御怒りよ。そこには関係がないから、私たちは、イエス様が来られた時に天に引っ越しします。引っ越し、帰られます。復活体に帰られる。だからこの東方の博士たちに別の道に行くように指示があった。だから皆さんと私が主を愛して主と共に歩むと、この道を教えるよ。主が、ね、雲に乗ってこられ、日数が少なくなる、ね、救われる。だからもう、その終わりの3年半が私たちの与えられた日数かとかね、1日は1年ですからね。だから何日少なくなるかわからないけど、とにかく私たちは御怒りとは関係がないと、ね、黙示録見ると災難が続くんですね。それで患難、殉教、私たちが憎まれる、私たちがイエス様を愛することを証明する、ローマ競技場で殉教されたその先輩たちと同じことをする。じゃあ皆さん、だから私たちの全て準備は何か、主を愛すること、主を愛する、十字架の葬られた子羊を愛する、また感謝する、全部委ねる。今日一日も委ねます、ね、より頼ります、勝利します。ハレルヤ、祈りましょう。主よ、主よ、主よ。